井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤勝樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
最近井上先生いかがですか？
まあ、季節柄もあってね、まあ、毎年のこの時期の、はいはい、ことですけども、やっぱこう採用っていうことがね、お手伝いしてる会社が複数
社、確かにこの番組やっていて、この4月5月前後で、はい、必ず毎回そういえばこのテーマなってますね。
なってますね、
うん、井上先生の環境がそうなりますもん
ね。そうなんですよ。だからいろんな、ね、学生さんの、まあ、で前にも言ったかもしれないけど、私たちはその私が採用のお手伝いをしている会社の全てでやってるわけじゃないので、アセスメントっていう、人材アセスメントみたいな手法でやってる会社さんもあれば、面接とか、なんか違うワークを通してやるとか、うん、書類選考とかいろんなテーマで、関わっていたりするんですね。で、まだね、私の中ですごく正確な言語化には至ってないんだけど、やっぱりね、採用の現場にいるとやっぱり毎年微妙になんか違うなっていう感じがしていてね。世代間で語っては、その当事者に対しては失礼なんだけど、なんとなく、今年で言うと、なんかね、なんていうのかな、ちょっとなんか不安としていてよくわかんない感じの人が多いなっていう。
不安としてて、
なんかね、これなんです私っていう感覚よりも、うん、向こうがこういろんなものを様子見てる感じがするんで、ね、なんかこう、
これ毎回面白いですね。毎年そういえば気づけばなんか1回ぐらい最近の採用の傾向って話ね結構してきてますけど、うん、あ、やっぱそんな違いありますか？
僕の、お手伝いしているような会社さんの中での流れの中で見ると、そんな感じがしていて、なんかこう、すっごく自己中心的な動きっていうのもあんまり見ないし、
うん、
なんかこうおとなしいなーって感じもそんなにはしないんだけど、すっごく前にぐんぐん出るって感じもしないっていうの、なんかこう、なんか中間点でふわーんとこうしてる感じがね、イメージとしてあります
っていうのが一つ擬音語ではありますが、イメージですね。
でね、書類選考のある会社で書類選考なんだけど、書類のエントリーシートにこう結構課題を結構重い課題があって、それをやってもらってるんだけど、そのテキストデータですけどもね、その文面を見ていても、はい、なんかちょっと前と違う感覚があるなっていうのは感じていて、
様子見てるって感じっておっしゃいましたっけ？
様子を見てるというか、なんて言ってるのか、外さないというか
答えを探しに行ってるってわけでもない
なくて、当てに来てるわけではないんだけど、なんかね、こういう例えばストライクゾーンみたいのがあるとしたら、
はいはい、
ストライクゾーンから大きく外れたボールがないんだよね。
はあ、
うん、なんとなくストライクゾーンの中にはなんか入ってるぞみたいな人が多いんだけど、剛速球でもなんかすごいいい球でもなくて、俺なんかストライクに入ってるみたいな、そんな感じなの。
でも逆に言うと色がないとか、その個性を感じないとかっていう表現もできそうですけど、
まあ若干そっちに近いのかもしれないですね。だからなんか自分を強く出すというよりも、なんかこう、うん、さっき言ったようにこう様子見ながら、ある意味では前よりも学生さんたちの方が自分とこの会社のマッチングみたいなことをちゃんと見てるような気がするのね。
ああ、なるほど。
うん、だからどうしても私入りたいんですっていう会社、例えばね、もう超一流会社のもう就職 の、 あの難易度がすごい高い会社じゃない、あのね、じゃないから、僕があのお手伝いしてるところは分かんないんだけどね、そういう世界は。どうしても入れてくださいっていうモードで来るかどうかっていうのは別にしても、
うん、
でも前だったらもうちょっとこうあのアピール度みたいなのがあったような気がするんだけど、あんまりそれを感じないなっていうのが、書類とか見てても感じるんですよね。だから、まだなんか、じゃ あ、 あの今年の傾向としてはこうですねってはっきり断言できる話じゃないんだけど、まあ、せっかくなんでね、ここのところ感じたものを今日のお話をしてるんですけどね。
なるほどね。最近ちょっと私、採用という市場から少し離れてるのを今気づいたんですけど。
はいはい。
一方で、結構起業家の子たちは会うことが多いんですけど。
あ、はいはい、
元気ですけどね、意外と。
だからね、あの、うん、ある意味では、あの、二分化してるんだと思うんです。
ああ。
あの、だからそっちの方行く人たち。で、最近ちょっとね、全く違うことで、やっぱこう、ちょっとベンチャー系の、あの、まあ、20代後半ぐらいの、20代中かばかぐらいの方たちかな。で、ちょっとこう、ポッと接することもあったんだけど、ベンチャー系でガンって入ってる人たちは、やっぱり勢いは強いんですよね。なんか今、僕はポワーンとしてたっていうのとは全く違う世界観があって。
でもそうですよね。
ガツガツしてるんですよね。
昔、ちょっと前、どのくらいかもちょっと前というか分かりませんけど、就職活動が当たり前みたいな時代って、就職活動でどう採用してもらうかがね、基本的なスタンダードの価値観としてあったものが、今、転職当たり前で、何でしたか、井上先生おっしゃってましたよね。新卒からもう転職サイトに登録しているのが半分以上でしたっけ、みたいな中で言うと、一企業に期待しているものもそういう意味で言うとあまりなく、就職するだけが選択肢でもなく、という相対化した状態で就活しているということを考えると、なんか今井上先生がおっしゃったような話に なってきそうな感じは確かにします。
うん、だからなんかこう、それこそ生涯この企業に勤めようというようなことは あんまり考えてなく就職活動もしているだろうし。
そうですよね、今ってね、うん、
で今あのだから変な話、こう内定の承諾も早くなかったりするんですよね。
昔どんどんね前倒しでしたけど、
そうそう、だけど案外もうちょっと待ってください的なことの発言も多いみたいだし、
うん、
うん、あのちょっとこう様子見てる。で、私が知ってる会社の、人事の方で、あのやっぱ不安があってたのは、なんかあのね、今やってるのっていうのは26年の4月の入社ですから、
はい、
この1年間大丈夫かな、内定出したんだけどって思うんですよねってやっぱ言ってたもんね。なんでですかって言ったら、いや、なんかちょっと手応えを、あ、大丈夫って言って手応えを感じてないんですって言ってた。
何なんですかね、あの現場レポの感覚の話をしていただいてるんでね、
うん、だから何かがやっぱり変わってきてるんだろうなっていう、その仕事を、社会に出て仕事をするということに対する考え方とか、それから、まあ、価値観なのかなっていうのが、うん、あの全然悪い方向に行ってるとは思わないんですよ、全然私、
はいはいはい、
でもやっぱり新しい時代になってるのかなと思いますね。
なるほどね、まあ、でも、うん、時代の、ね、推移とともに価値観の変容は当然起きますからね。
うん、
決してなんか最近の若者はって意味ではなくて、こう価値観変容をずっと毎年触れているからこそ感じるものがあるはずですもんね。気の富ですからね、あんま感じない
気の富あのなんかもしかするとね、あのちょっと昔だとね、あのそのエントリーシート自体も少し課題感を持って、こんな課題についてレポートみたいに書いてこいとかっていうところをやったこともあるけど、うん、でもうこ、今年のある会社なんかはその結構ね、結構長文で書かせてたようなとこなんだけど、
うん、
やめたんだよね。
うん、
でちょっとまああのちょっと違うテーマに行ったんだけど、なぜやめたかっていうと、
うん、なぜですか。
いや、チャット GPT で作れちゃうから。 文章
余裕ですね、
うん、
確かに、
うん、だから文章を書かせることによってその人の
思考力をみたいな
思考力とか、なんだろうか能力みたいなのを垣間見ようとしてたんだけど、それやってもしょうがないから違うテーマにしようってやってたよ
確かにテキストベースはそうですね、本当そうだなるほど、今なんで気づかなかったんだろうっていうぐらい、いや本当そうですね、
うん、いやで僕もすごい、あ、すごいですね、そこまでも皆さん考えてますねって言ったんだけど、
いやいやいや、そうですか。私だって今最近ですよ、ものすごいメルマガとか得意な感じで、自分のマーケット作ってる方が、まさか、ちょっと名前は言えないですけど、
はい。
チャット GPT で、かなり個性的でもあるんですよ。
うん、
文章が、うん。無理だなと思って、ちょっとトライいろいろしたら、チャット GPT が、さあちょっと汚い言葉で言ったら そいつを完全に模倣するレベルの文章出てきてえ、これもうメルマガ出せんじゃんみたいな感じはあって、もともとゼロイチの発想のところはちょっと何かしらで出せないといけないですけど、
はいはい、
そこさえ作っちゃえばもうあとは文章大枠はもう1000字2000字ぐらいだったらブワーって書いて文体とかも全然余裕なんだよね。
そうなんですよね。
何の話ですっけ。
いやいやでもねすごいと思う、うん、だから、まあ、そういう時代なんでね、やっぱりこう、なんだろうな、彼ら、もう若い人たちの方が多分、なんか僕なんかいるそのツールを使い慣れてきているだろうし、で、やっぱりこう、そういうものがね、やらなきゃいけない、用意できるものとか、作るものとかっていうのは作れちゃったりするから、
うん、
やっぱりこう、なんていうのかな、こうさっき言ったように、なんか、剛速球でど真ん中にボールを投げるっていう感じの、なんていうのか、たたずまいじゃないんだろうね、もうね。
あ
なんか、やっぱこう適当、ちゃんとこうストライクゾーンは外しません、私、みたいな感じが、自然となるんじゃないのかな。
それができる環境も整ってるから、
うん、
そ
う、うん。
エラー値が出しにくいというか。
あ、いい言葉言いましたね。そう、エラー値が出ないんだよね。
うん。
そう、そう、さっきの書類選考見てて、そうなのよ。エラー値がないの。
もう、やっと、キーワードが出始めましたね。
そうなんです
よ。エラーチか、
うん。
確かにね、井上先生の、もともと出自も含めて、もうエラー人間の塊みたいなところで組織をこう、強くしてきてるでしょうからね。
うん。エラーこそ魅力みたいなね。
ああね、人間のね、逆に人間の個性はエラーじゃないかみたいなところあるはずなのに。うん、
まあ、なのでね、ちょっと、はい、まあね、取り留めない話になっちゃったけれども、でも、私は、そうやって入れた時の、やっぱり、4、5年間ぐらいの、はい、やっぱりこう、新人教育というか、は非常に大事だと思いますね。
おー、うん、と言いますと？
ね、エラー値が出ないんだけど、やっぱりエネルギーの高揚みたいなのを、やっぱり覚えさせてあげた方がいいと思っていて。うん、だからそういうものをやっぱこう新入社員の研修だけじゃなくて後で少しフォローしていくとかって言って定期的に25、6ぐらいまでかな、なんか2回とか3回でもいいからなんかそういう人たちが集まって自分の能力を高めていく覚えていくってことはしてるだろうけども、なんかこうもっと何かに向かってエネルギーを高めるぞみたいなことを考えるような場所、
井上先生より場が飛ぶような場所とかいう、うん、
なんか
こう経験が確かにね、でもそれって本当に組織とチームとかでやっていって一人じゃ絶対起きえない化学反応みたいなエネルギー体をね経験しないと、うん、もう言語ではね伝えられないことですもんね。
そうなんです。だからまあ仕上げてくるものっていうのレベルはいろんなツールも使えば上がってくるので、やっぱそれは僕らじゃね、人間が最後何年やらなきゃいけないかというと本当にこう源泉となるエネルギーはどこに向かって何が言いたいかみたいなことがちゃんと作っておかなきゃいけないので、うんうん、それをねなんかこうそういうエネルギーを高める、ちょっと抽象度が高すぎちゃって具体的に何ですかって話になっちゃうかもしれないけど教育の現場っていうのは大切なんだなっていうのを すごい感じました、ね、
改めてね正解、うん、あのストライクゾーンを出しやすい環境になるからこそエラー値を出すため の, その人の教育という場をどうやって作っていくかが逆に大事になってくるだろうというところで今日はね、はい、改めてちょっと採用の動向についてねお話いただきましたので終わりたいなというふうに思っております、
はいはい、
終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力しアカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。